また百中一遍の中でダビデは次のように確証したのです。百中一遍の101編の3節、101編の3節から101編の3節から、私の目の前に卑しいことを起きません。私は曲がった技を憎みます。それは私にまとえつきません。曲がった心は私から離れていきます。私は悪を知ろうともしません。陰で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします。高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。私の目は国の中の真実な人たちに注がれます。彼らが私と共に住むために、全く道を歩む者は私に仕えます。欺く者は私の家の中には住みえず、偽りを語る者は私の目の前に固く立つことができませんと書いてあります。神の御言葉は誠実さをもたらすものであります。聖書は私たちに真実であることの必要性を示しています。そして神の御言葉の中には、主が光の中にいらっしゃると同じように、光の内を歩む力が我々に提供されています。第三の真理は、神の御言葉が礼拝をもたらすということです。この詩編の119編の164節に、あなたの義の裁きのために私は日に7度あなたを褒めたたえます。日に7度あなたを褒めたたえる。ダビデは自分自身を大切にしないで、主なる神を大切にしました。だから彼は感謝でいっぱいだったんです。主が内中していらっしゃる人たちは、3000年前でダビデ王より少ない感謝を持つべきでしょうか。もし私たちが主のことを深く考えるならば、私たちは詩篇の作者と共に言うに違いありません。九中二編の中で、九中二編の二節から六節までちょっとお読みいたします。九中二編の二節から、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、十件のことや六件のこと、それに盾ごとによる大なる調べに合わせて、主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの見ての技を喜びを絶えます。主よ、あなたの見技はなんと大きいことでしょう。あなたの見計らいはいとも深いのです。間抜け者は知らず、愚か者にはこれが分かりませんと確証されています。な、主なる神の御言葉を愛し、主に対する愛の証明として、主の御言葉を自分のうちに受け入れる人の生涯は必ず変えられます。すなわち嬉しい告白が出てきます。主の恵みは喜んで賛美と感謝をさせてくれます。その時、人は主を礼拝せざるを得ません。第四の真理は、神の言葉が平和をもたらすということです。165節、あなたの御教えを愛する者には豊かな平和があり、つまずきがありませんと書いてあります。あなたの御教えを愛する者は豊かな平和があるとあります。私たちには皆つまずいたり、平安がなくなったりする十分な理由を持っているでしょう。神の御言葉によって立てられ、勇気づけられない人はそのために裁かれています。しかし、神の御言葉により頼む者は 大いなる平安で満たされます。私たちは主の御言葉の権威のもとに身をかがめ、すなわち謙遜にさせられ、主のくびきを自らにない主から学ぶことによって、魂の安らぎを見出します。よく知られているマタイでの11章28節から34節までの御言葉をちょっと読み出します。マタイで11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、ヘルグだっているから。あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば、魂の安らぎが来ます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。こういうふうにイエス様は約束してくださいました。そしてイエス様は嘘つきではありません。父の約束を必ず守るお方です。まあ、イサヤという預言者の体験は、まだ日々私たちの体験でもあるべきです。イサヤ書34章の15節に、立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。と書いてあります。第五の真理は神の御言葉が信頼をもたらす。ということです。詩編119編に戻りまして、168節に、私はあなたの戒めと悟しとを守っています。私の道はすべてあなたの御前にあるからですと。詩編の作者はこのことをまた別の言葉で言い表しています。私の全生涯はあなたの前に広げられています。詩編の31編の15節に、私の時は御手の中にありますと書いてあります。まあ、主なる神の御言葉に基づいて信頼できるものは、そして不安も心配も持たない人は本当に幸いです。まあ、私たちは手短に今5つの事実を述べてきました。すなわち神の言葉は謙遜、誠実、礼拝、平和、信頼をもたらすということです。すなわち、大いなる富が我々に提供されています。つまり、心から誇り高ぶる我々に、イエス様の謙遜が提供され、徹頭徹尾、不真実な私たちに、まことの主イエス様の真実が約束され、非常にしばしば、自分本気の人間である我々に、主を礼拝する可能性が与えられ、非常に忙しくて、部屋のない我々に、主ご自身の平和が与えられ、ちょっとしたことでもすぐに諦めてしまう我々に、幼子のように主だけを信頼し、すべてを主に委ねる勇気が与えられます。第3番目の手に続いてちょっと見てみましょう。すなわち挑戦と要請としての神の御言葉について、考えてみたいと思います。私たちは神の言葉によって、私たちに計り知れない方向が開かれており、言い表すことができないほどの富が提供されているということを見てきました。けども我々にとって大切なことは、私たちがこの体を取り出し、この富に預かるようになることです。ダビデは主なる神の言葉によって絶えず あがたなる発見をし、それによって豊かに恵まれましたので、大いに喜びました。私はあなたの喜び、あなたの御言葉を喜びますと。まあ、大いなる獲物はダビデに与えられました。どうしてでしょうか。なぜならば、彼は主なる神が約束を必ず守ってくださり、主に信頼できるということを経験したからです。ダビデは一度も失望させられませんでした。私たちもまた聖書の中を見たのでありましょうか。我々にとって大切なことは全世界を獲得することではなく、主の御言葉により頼むことですという。